ラジオ。さあ、皆様こんばんは。シンガーソングライター大五郎です。ガットラジオのお時間がやってまいりました。というわけで今日はですね、まあ知床帰りということで、日曜日知床から帰ってまいりましたけれども、皆様は、いかがお過ごしでしょうか。明日お休みの方も多いかと思いますが、かなり僕明日お休みでワクワクしております。の明日はね、ちょっとね、人と会う約束で、ミュージシャンと会うことでね、お家にミュージシャンを招いて、ちょっと、ミュージ音楽じゃない話をちょっとしようかなと思ってまして、その方とはね、まあ、そんな楽しみもありつつ、お送りしておりますが、明日、まあ、お休みで、まあ、こういう水曜日の休みって結構いいですよね。僕結構好きですね、この水曜日中日が休みっていうのは。なんか毎週水曜日休みだったらいいのにななんて思ってます。さて今夜はですね、知床の旅で結構いろいろありましたけれども、まず島田さんとこをとっさに寄ったんですよね。シャリの島田さんとこです。日本一周のシーズン1の時、もう2月後半でですね、2020年でしたから、コロナが蔓延するちょっと手前で、そこでシーズン1というよりも中断したんですよね、日本一周を。まあ、人にサイコロ振ってもらう最後の、人になってしまうんではないかと思った島田さんですが、まあ、次回から僕は人にサイコロ振ってもらう中継をツイキャスでもしますけれども、その島田さんにね会ってきまして、まあえらい元気で、僕も元気ですけれども、かなり元気でした。よかったなと思いながら、山わさびとかなんかちょっとお土産をいただいちゃったりとかして、ありがたいことですね。そこでちょっとね、作業中なのに、倉庫の中作業場でちょっと演奏させてもらってですね、まあ、その時もちょっとかなり勉強になってですね、良かれと思ってやった曲が、前もやったよこの曲って言われて、あそっかと、ちょっと変えていけばよかったのかなと。毎回なんかちょっとそのレパートリーでやってたの、たまたま偶然同じ曲になった、それも覚えておいてくれてすごくありがたいですよね。この曲覚えてるっていう、なんかその2年も前のことなんですけども、まああやってね、人ん家にお邪魔して演奏するっていうのがやっぱり日本一周の旅の真骨頂じゃないかと思ってて、もう僕の自前のその活動の一つのエネルギーというか、まあすごいいいなと思うんですよ。もちろん僕もライブ活動しながら、ライブハウスなど一通りね、フェスなんかにも出してもらったりとか、まあ CD 出したりとかいろいろして、音楽活動の、まあ皆さんがやる音楽活動をやってて、なんかこのミュージシャンの仲間がたくさんできるとか、すごくいいことではあるんですけども、そのリスナーさんをつかまないとなかなかライブハウスに、三つぐさん今日は起きてますか、こんばんは、どうもです。無理のない時に聞いていただければと思いますね。そのライブハウスの中だけだと、ましてはそのコロナの後なので、ライブハウスに行ってた人も足向かなくなってしまったりとかしてますよね。まあ、そういう人を、まあ、そのライブハウスに連れて行くイコール、そのライブハウスに来てよというよりも、僕の音楽がなんていうんですかね、普段音楽を聴かない人でも、へえこういう曲作ってこういう旅してる人がいるんだってとこから、なんかこうファンになってもらったり追っかけてもらったりしたら、まあ、いずれはライブに来てもらえるし、そういうこともあると思うんで、まあ、演奏はどこでもできる、生音で、お家に上がらせてもらってもできますしね。そういった形でね、一曲でもいいので、なんか人にこう触れ合って、で、 まあ、演奏まではちょっと厳しいというところではサイコロがあるじゃないですか。人と触れ合う絶好のね。この間山口行ってて、あの動画編集してて思ったんですけど、あの清流鉄道のところでやっぱり声をかけていただいたりとかしてね、あのそういうチャンスもね、あの何もこちらからしなくてもチャンスが来るので、少しは僕からもアクションして、まあ、嫌なら嫌だって言っていただいて、あのサイコロはね無理に振ってもらわなくてもねいいですから、そういう感じでやっていけばいいかなと思って、まあ、そんなことを考えながら島田さんのとこ行ったら、もうめちゃめちゃ、でもこの島田さんたちとシャリで会うの、あの南シャリっていう今はなき駅がスゴロクで出たからなんだよなっていう、なんかすごい感慨深い、なんか思い深いというか、なんていうかな、そのすげえなこれっていう感覚に陥ったんですよね。それがすごく僕の中ではもう良かったんで、まあなんで、なんかこうあのやっていきたいなと、そういう形をねどんどんやっていきたいなと、うん、いう感じでおりますね。まあ本当にね、なんとも言えないこの なんすかね、そのミュージシャン普通の活動してたら分かんなかったこの温かみっていうかね。だってスゴロクでですよ、たまたま出た人にサイコロ振ってもらって、お前なんだというところから始まって、お家までお邪魔してスノーモービルまで乗せてもらってですよ、その上でスノーモービルの後にあのまた行ったら今度久しぶりだねって喜んでいただいて、なんかもう親戚みたいになっちゃって、それで演奏までさせてもらってね、まあ、音楽をありがたがってくれるっていう、嬉しいなとすごい思いましたね。まあそんな中、夜はジーボ、知床シャリの、あ違う、知床ウトロのねジーボに行きまして、まあ、僕はライブ3曲させていただきました。ここもねあるきっかけでですね、僕はもうあの出る気なかったというか、もうあの今回の旅は音楽というよりもねギター持っていくつもりもなかったんですね本当はね、まあ、元上司とねそのライブハウスマスターのもともと知り合いだったということで、この3人でねちょっと会ってくるっていう話でもそれできればなと思ったんですけど、まあ、大悟演奏しろと言っていただいたんで、たまたまギター持ってって島田さんのとこでもじゃあ演奏しようかな、せっかくギター持ってきたしと、そしてウトロでもね、まあ音響でやるのも久しぶりですよね。そのこの間のホールは生音ですから、音響でやるの久しぶりですね。でやっぱ音響は音響でやっぱいいなと思いましたね。その音響がある感じをやったのが久しぶりっていうのが、その横浜とか東京じゃなくて、次のライブ知床でやりますっていうところがなんか自分で笑けてしまうんですけど、またね12月になったら今度また讃岐市に行ってねすごろく旅やったりとか、まああちこち行けていろんな人に出会ってきて幸せだなと思いますね。あのもちろんね音楽ミュージシャン同士で、まあ、ツアーして、あのちょっとね言っていいのかどうかわからないんですけども、やっぱツアーミュージシャンとしてやっぱ連絡するとやっぱライブハウスとか地方のどこ行っても大体世話してもらっちゃうんですよね。本来ならばお客さんを自分が呼べる状態でね、行くのと、地元のお客さんと半々ぐらいがちょうどいいかなと思っていてですね、その半々ぐらいの、うん、状況を、なんかこう半々ぐらいの状況をこう保つのが結構大変だったりとかして、まあどっちか欠けてしまうというか、アーティストが呼んだお客さんもいなかったらもうお店におんぶり抱っこだし、まあその逆もあるしね、いろいろ難しいんですけどね。その逆だとね箱狩りみたいになっちゃって、なんか地方に来たら意味がないねみたいな、地元の人に聞いてもらいたいんだよねって、まあ例えば山形行ったなら山形の人に聞いてもらいたいのに、 東京から連れてった人たちに聞かせてもしょうがないわけですよね。東京でやればいいじゃんっていうなっちゃうっていうか、そこのこうなんつうかな、僕の中のしがらみがあって、なんしがらみじゃなくて、なんかこう自問自答があってですね、山形の人に、ましてやそのミュージシャンじゃない山形の本当に一般の人に聞いてもらうとか、その地元ね、北海道なら北海道の人に聞いてもらう、九州なら九州の人に聞いてもらう、おいおい大五郎が久しぶりにこっち来んだってよってなるにはどうしたらいいかってところが日本一周すごろく旅なんですよね、僕の中ではね。そんな感じで考えてて、今回は音響、そのジーボのマスターのところで音響をこう、やってもらって、なんかやっぱりその音響は音響のこの自分のこのライブの仕方がこう違ってて面白いなと思って、あ、自分こういうとこあるんだみたいなところを分かりながらね、やってましたけども、まあ、そんな中ね、たまたま森かおるさんもその日に、ゲストで出演されてですね、1時間たっぷり演奏してて、まあ、あの森さんはあの体全体でそのやっぱ毎日ライブしてツアー歩いてますから、で思いも深いと思うんですよね。それで勝負してる人ですからね。だから森さんはそこで勝負しているっていうのを見て、その背中を見るとやっぱ僕もすごろく旅で勝負しなきゃなと思って、自前のこのやり方、それぞれの活動、あのアーティスト、若いか、アーティストもみんなそうですけど、それぞれの活動をこうがっつりやっていくみたいな、そういうところをこう見せてもらって、あ、俺もやろうと、俺もやっぱこのままでいいんだなと、俺が考えたようにやればいいんだなと、問題があるね、そのツイキャスのコメントで、次のミッションで次がワープになってしまうようなコメント書かれようが何しよう、振り回されようが何しようが、一回やってみたいなら俺がやればいいし、それはね、あまりにもちょっとこれひどいなと思ったらちょっとストップみたいな、ルール自分で変えちゃえばいいわけですからね。そうそう、ルールはね、あの本当に分かりにくいかもしれないけれども、自分の中で筋が通っていて、 それで一番大事なのはあの人と出会えればいいわけなんで、地元の人と出会うようにどうしたらいいかということを重点を置けば、まあ、例えばワープって出てもそのままワープすぐにするわけじゃないんで、そこの人たちと触れ合ってから次回はそっちに行くってことなんで、まあそういう旅も面白いんじゃないですかね。こう順繰りに進んでいったと思ったらどこかでワープしたっていうね、こう目が離せない状態、それを作りたいなと僕は思っております。というわけで、ちょっとね、一曲お送りしたいと思います。有田鉄道っていうのが四国にありまして、これが有田鉄道っていうのは、高松というか香川県になるんですね。ちょっと山奥になります。ここに廃線跡を見に行った時、に作った、バスに奪われた駅前という、そういうテーマで BGM また作っておりますので、その BGM をですね、聞いていただこうかと思います。それでは聞いていただきましょう。バスに奪われた駅前、有田鉄道、金谷口駅跡ソング長いね、お送りしたいと思います。 さて、もしかして前半聞こえてなかったりとかしましたかね。ちょっとね、一つだけちょっと気になることがありまして、前半喋り声がこの音量で聞こえてなかったりとかしてなかったでしょうか。ちょっとまあこのバランスでいきましょう。途中でね、ちょっとある音量をね、これ関係ないだろうと思って下げたやつが、ちょっと、もしかしたら、やばいやつだったかもしれないんで、後半ちょっと音がちっちゃく、喋り声の音がちっちゃくなったかもしれません。お送りしましたのは、四国の BGM でしたけれども、こんばんはって、北海道に品川ってあるんですね、って、今来ましたって、ありがとうございます、聞こえてますって、ありがとうございます、トッピーさんこんばんは。あれはね、シャリという町で、知床にちょっと近い根元のところですね、知床の。右上の方です。奥地ですね。で、奥地の奥地で国鉄が作った未成線の跡なんですね。あれは未成線というのは、要は廃線なんですけども、一度も通さないで、建設だけしたんだけど、一回も汽車が通らなかったという、まあそういう鉄道の立橋跡で。でね、見事ですね。あれはもう本当文化遺産だなと思って、一生懸命作ったものがですね、いまだに残っているというね。戦前ですからね、あれすごいよ ね。ということでですね、まあそういうのを見てきました。まあすごろくであの辺りが出るっていうのがなかなかもう難しいんじゃないかなと思うので、あの辺りですごろくでは行くことはないかなとは思うんですけどもね。で、またね、その、旅の途中で夜とかに到着すること、仕事の後で行くので、まあ、ライブを入れるのは難しいなと思ったので、まあ、夜中着いた時に、まあ、路上演奏をやろうというところで、まあ、ゼベタも復活して、で、ある、僕のね、今、一つの活動の点と点が線で結ばったみたいな感じで、まあ、ライブ活動とか、楽曲制作、いろいろやっていく中で、まあ縛りがいろいろあったなと思うんですけども、まあこういう状況にもなってきたんで、人にサイコロを振ってもらうことをツイキャスで中継しながら、まあ夜早めに着いたら、路上演奏もしながら、ライブができるチャンスがあればライブする、演奏を求められればその人のお家に上がってでも演奏するという、お邪魔して演奏するみたいなことはね、まあもともとお邪魔してるんですからね、ことをやっていければなと。で、それもまあひっきりなしに毎週行くっていうじゃなくて、音楽活動の一環として一つ重大なね、テーマとして一個やっていけばいいかなと思ってます。本当に楽しいよね。なんかこう一番こうやっぱ僕もいろいろやっていく中でね、なんか飽きてんのとは違うんだけど、なんかこれでいいのかなとか、その例えばいろいろな、まあフェスとかに出させてもらっても、やっぱ出来レースみたいな感じでやってたりとかするし、その出来レースの中で僕がまあいいこともあれば悪いこともあるので、まあ両方なんですよね。だからそのどうですかね、それもやりながらそれだけになってしまってはいけないので、いろんなことをやっていくのがいいかなと思うんですよね。まあできる範囲ね、いろんなことをやっていけばいいかなと。あとね、まあ、僕もねこの年になるとね、落ち着いてきたのか、なんかこうね焦りがないのかわからないですけども、その無理しなくなりましたね。 どういうことかというと、家に帰ってきて全て音楽にこうアフターファイブをこうつぎ込んでたわけですよ。結構若い頃、まあちょっとコロ少なくともコロナ前まではそういう風に感じだったですよね。それがまあ家で何もせずにゴロゴロしてるっていうアフターファイブもね、これ大事ですよね。あの疲れないためにも大事だし、おやんなきゃって思ってやってるのもなんかちょっとおかしいし、まあ、なんか自然とさやろうっていう感じになるまで、まあ、ボケーっとしてるとか、これねすごいいい秘訣なんじゃないかなと思ってて、おかげさまで僕あの腰が悪いとか、あのなんつうの、体体調の不調がないので、言えることなのかもしれないですけど、そんなに無理してもそんなにあちこち痛いわけではないんで、無理することもできるんですけど、無理するとこう精神衛生上というか、あの気持ちのこう乗り具合が違うので、まあ、無理しないでやってるうちにポンってこうスイッチ入れたらポンといけるようにする、まあできるように、まあ、なってきてるしね。なんて言ったらいいですかね、そのギターとかのそのギタリストは練習とか必要かもしれないですけど、僕みたいなあのシンガーソングライターになるとその突破力みたいなのが必要で、なんかこうわかりますかね、なんとギターのテクニックをそのどうこうよりもその一定のところまで行って、一定のそのステージをこなしてきたら、そのそこそれから先のクオリティってなんか突破力みたいな、だから練習量じゃなくなってくるんですよね。その本番がいくつもあった方がいい、逆に本番をこうたくさん作るようにした方がいいんですよ。だから人と触れ合うのも本番なんですよね。サイコロ振ってもらえませんかも含めて、あのちょっと一曲聴いていただけますかというところも含めて、ライブも含めて路上演奏も含めて、全部その何て言うんだろう、そういうことの積み重ねが結構なこうスイッチングのこう入り具合というか、スイッチ入るとその自分のレパートリーはまずこなせるので、へえそういう演奏になるんだみたいな、歌わされてる感がないっていうか、まあ、自分で作った曲ですからね、そういうのをこうやっていくと大体こう反応で、うん、よかったよかったとなることが多くて、そのコツが分かったので、その練習量じゃないっていうことがある、その路上演奏を、まあ路上演奏をいっぱいやってた時にちょっと思いましたね。あれ？もしかして路上演奏やってるだけでかなりのものになってきてるとかっていう、まあ、路上演奏って一席、これ一席何丁って言ったかな、5丁ぐらいあるよね。要はまあボイトレ、あとは CM、PR 活動ですよね。ボイトレ、PR 活動、ギターも上手くなる、そのファンもできるかもしれないみたいなね、 CD も売れちゃうとか、まあ、そういういろいろな投げ銭もいただけるとか、ね、人と出会えるとか、ライブに来てもらえるみたいな、こうなんかいろいろな要素が出てくるんで、まあそういう、まあね、あのある程度のところで、広いところでやってれば、まあね、道路上もそんなに問題ないんじゃないかと思うし、長いことやるんではなくてね、まあ、パンパンと終わらせてもいいので、まあね、その辺はねちょっとどうなんですかね、同行法のことを言う人もいるんですけどね、この同行法も、まあ、実はその占領してしまうとダメなんですよ。だからファンをそこでなんかこう立ち往生させちゃうとダメなんですけども、僕一人が座っていたところで、まあ、警察官の本音はまあ座ってるだけ、音は鳴ってるけど別に悪いことやってるわけじゃないしねっていうのが本音なんで、難しいですよね。何かそこで政治的な活動してるわけでもないですしね、まあ、そこで、まあ、ちょっと、目をつぶってもらえるぐらいのところと、あともう一つは まあすぐドクってやればいいんじゃないかなと思ってですね。だから、まあ僕はあえてちょっとやっぱりこれもなんかこう、これもやっぱり自前の考え方なんですけど、人が多いとことかって排除されやすいんですよ。まあ新宿とかで路上やってるとすぐ取り締まりが来るんですよね。あそこはやっちゃいけないですからねっていうところがこう出てきてて、そこでわざわざまたやるっていう気にはなれないんですよね。っていうよりも田舎のもう誰も秘境の誰もいない駅で自然バックで歌ってて、あんたそれ道交法違反だよやめなさいよっていう人もいないところでやっててね、まあ、だから温泉客ぐらいしかいないようなとことか、なんかこうそういうところでやってて、いやいやいやいいじゃんいいじゃんっていう人の方が多いと思うんですよね。どっちかというと、いやいいねいい音色だねとかって近寄ってくることもあるしね、まあそういうこともあるんで、なかなか難しいですけどね、バランスはね。まあ勝手にそれをね、その僕の中で地べたって言ってね、まあ格好をつけてこうブランド化させてやってますけども、まああれはね結構僕もなんか求められることでもあったので、そっか、じゃあ地べたって言った方がいいのかなっていうところで、まあ、地べたもやっぱりこうまあやれるだけやろっかと。この間もね広島でちょっと4曲ぐらいやったのに人と出会ったし、だからね本当無限だよね。これがライブハウスだけの活動だとちょっと僕の場合難しいですね、無名なんで。なんかライブハウスだけで人が集まってくれればそれはそれでいいのかもしれないですけどもね、なかなか難しいですよね。そんなこんなで自分に都合のいいように考えて、まあ自分がやりたいようにやって、まああまりにも迷惑かけるようだったらごめんなさいって言ってすぐどいて、まあルール最低限ギリギリのところで守っていけばいいんじゃないかなと思ってますけど、なんかでもうるさいよ、コンプライアンスうるさいよくなったよね。その違法じゃん違法じゃんこれとかさ、もうそんな言葉がこう平気で、悪いことやってなきゃなんかやってもいいんじゃないかなと、まあ、僕都合じゃなくても他の路上演奏見ててもせっかくいい曲やってんのになんか止めることないじゃん、あれ良かったじゃん今の日、今もうちょっと聞きたかったよなとかって思う時あるんですけどね。苦情が入っちゃうと警察も動かなきゃいけないんで、そこはなかなか難しいですけどもね。まあ僕よりもね、僕の息子よりも若い警察官に、ね、怒られたこともありますしね、まあその時はすいませんって言ってすぐどきますが、まあそれをやりたいかっていうとどちらかというとやりたくないけれども、やっていかないとまあなんかこうメッセージを伝えられないというか、全然いいんじゃないかなと思ってますけどね、僕はね。やっちゃダメなのって思いますけども、皆さんはどう思いますでしょうか。というわけで、お時間になりました。今夜もガトラジありがとうございました。また来週火曜日お会いしましょう。トッピーさん、みつぐさん、またね。ありがとうございました。